ユリファーのワールドアートジャーニー。 The never goes to the end like waves of oceans. She is so rich. 皆様こんにちは、松本ユリファーです。世界各国でアーティスト活動をしている私が、今まで世界を回り見たこと感じたこと、文化アートについて楽しくおしゃべりしていきたいと思います。毎回とっても素敵なアーティストや研究者の皆様をお招きし、日頃なかなか聞くことができない本音や真実に迫っていきます。さて、どんなお話になるでしょう。皆さんぜひ楽しんで聞いてくださいね。今回のゲストはこの方です。第3回、前回に引き続きアーティストの蔡ひろこさんをお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回もサーラ軽井沢ホテルからお届けいたします。
とてもいいところですね。
本当ですね。もう空気が全然違いますね。
結構から東京からね、本当近くて、ゆったりとして、お部屋が本当にヨーロッパ並みに本当に大きい。
そうですね、
大きいですね。外国みたいなホテルですね。
はい、
料理もとってもね、
うん、美味しかったですね。
すごく美味しいし、
すごく美味しかったです、
うん、
感動しましたね。
感動しますね。お庭見ながらね、ご飯食べるのとってもいいですね。
はい、
なんかこう、うん、東京のね、ああいう生活を、
そうですね、
うん、ちょっと離れてこうリフレッシュしますね。
そうですね、うん、今回は、私が歌手として音楽活動をしているということもあり、ちょっと音楽について話していきたいなと思っています。蔡ひろこさんも声楽をやってらっしゃったということで、ちょっとその辺のお話を。
そうですね、
はい、
私もともと踊りをやって、
はい、
それから、まあ、歌をやって、
はい、
まあ、意外といろんな分野でね、
はい、
幅広くいろんなことやってきてるんですけど、
はい、
やっぱり音楽と私の今のアートっていうのはすごく関係があって、
はい、
呼吸法と、
うん、
それからそのリズムと呼吸法で絵を描いてるんです、
うん、
それはもともと私はやっぱり、歌を勉強してたってこともあって、はい、うん、そういうふうなことがですね、アートにも生きてくる、
はい、
というつながりがとてもあるかなと、
うん、
また踊りもやってたので、踊りながら両手で絵を描いていくと、
はい、
そういうようなことまさにリズムに乗ってですね、
うん、やっぱりあれですね、芸術はその絵も音楽もダンスもリズム、呼吸っていうものがやっぱりベースにあると思うんですけど、その辺のお話をちょっと。
そうですね、
はい、
私の場合はやっぱり呼吸とリズムで絵を描いていく、
はい、
ということがあるので、まあ、やっぱり踊りをやってたということもあるから、
はい、
踊りながら呼吸とリズムで両手を使って、うん、描いていくんですね、
うん、
だから両手もそれも筆を持つ場合もあるし、本当に5本の指全部を絵の具の筆のようにして、まるでその手と髪の毛の先から電波が走るような、
うん、
そんな形でですね、これも本当に自然な形でこういう手法に変わっていったのが私のアートなんです、
うんうん、なるほど。
でユリマの場合も絵をやり、やっぱり歌の方を ね、
そうです
ね、すごくやってるけれど、ボイトレもかなりやるですよね、
うん、
どんな先生についてやってたんですか。
そうですね、ボイトレは本当にアメリカを代表するチックっていう、本当に70年代80年代を代表する、
うん、
グループの。
どんな音楽をやってた人たちですか。
そうですね、もうディスコの、うん、もう、うん、ディスコといえばチックっていうぐらい本当に代表する、う
ん、曲名なんかはどんな、
レフリークっていう曲ですとか、Good Times という多分誰もが聞いたことあるような曲とかを歌っているディーバ・グレイ先生ですとか、あとは本当にアメリカの R&B を代表する、ボーイズ2メンの、リーダーの先生に、教えていただいたりとか。
すごい。だけど どうしてそういうふうな先生に巡り合えて、はい、そういう先生がちゃんとやっぱり教えてくれるようになったってことが面白
い。そうですね、そうですね、そうですね。イギリスでも、うん、貴重な体験をやっぱりいろいろしまして、本当にイギリスでもいろんな学校で音楽の勉強をしてたんですけども、そのストリートライブっていう
ものもイギリスでは体験してるんですけども、日本の感覚とはやっぱり全然違くて、ただ単純にこう道で歌うっていうのが全然違うんですね。その例えば各駅ごとに一人一人アーティストがいて、そこの駅で歌うのにもやっぱりその許可を得た人しか駅で歌えない。
そうね、あのあれ日本ではねないけど、向こうではそういう制度があって、はい、あの素晴らしいすごい世界的なねアーティストがいっぱい出るのが、はい、いわゆるこう地下鉄のアーティストだとかっていうのがあって、
はい
その資格みたいなものが結構厳しいんですよね、
う
ん、
そうですね。
日本人でやってる人 いるんですか？
ほとんどいないですね。
日本人でやってる人ってあまりいなかったですね。
そうですね。だから本当にその駅でも歌いましたし、それこそ電車の中でも、その一緒にやっぱりイギリス人の組んでた女の子とやっぱりそういうところから、うん、本当にいろんな経験を世界中でしてたりとかして、そうですね、いろいろ賞もいただけましたし。
何賞もらったんですか？
ですね、EMI あのレコード会社の EMI とその MSN のすごく大きいイベントでファッションブランドのスライショーですとか、あとニューヨークのレコード会社のキングストリートサウンズショーっていうのもいただいたりとかして。
それはどんな会社なんですか？
は、そうですね、もうアメリカっていうよりも本当に世界を代表するハウスのレーベルの会社で、賞もいただきましたし、今月から、10月からちょっと告知なんですけども、10月から、ワーナーブラザーズの映画スマグラーの、挿入歌も歌わせていただいてます。ぜひ、あの見に来てください。映画ですので、
楽しみ、はい、楽しみ、
はい、すごく面白いです、
はい、楽しみね、
そうですね。あれですか、サイヒロコさん の声楽をしてらっしゃったということで、ちょっと発声法だとか、その例えばそのもっとこう音楽とその絵を描いてる時の結びつきみたいなことをちょっともっと具体的にちょっと聞きたいんですけども。
そうですね、私が絵を描いてる時ってまるで自分のエネルギーじゃなくて、
はい、
やっぱり周りにあるエネルギーが全部こう集中してくる、
はい、
で例えば3日で 500m の絵を描いたんですね、
はい、
でその時も自分が描いてるようではなくて、何、かこう宇宙の力に動かされていくような、赤い靴を履いたその少女の話がありますけど、バレリーナのね、はい、でそれのようにもうあの止まらなくなっちゃうんですね、
はい、
これはどうしてかっていうと、あの自然に音楽は自分の口からこう体から出てる、
うん、
例えば両手でそれを書いてるので、ツートントントンポンピュッポロンポンとか言って、
はい、
自分で歌ってるらしいんですよ、
うん、
でそれに合わせて両手で、つまりピアノを片手で弾く人っていないから、
はい、
なんか両手でその奏でている、
はい、
という感じで声が自然にこう出ている、
ユリファーのワールドアートジャーニー、私が歌っているテーマソング大地が iTunes ストアで絶賛配信中です。皆さんぜひ聴いてみてくださいね。
で私もともとベルカントのクラシックでしたからね、
はい、
あの目の間からこう声を出して、
はい、
そして何百メートルの向こうの壁にぶつけて自分の方に戻すみたいな、
はい、
まあ、そういう発声法をいろいろやってたんだけども、
うん、
そうね、あのいろんなことをやった方があのやっぱりなんていうかしら、つながってくる。それはね、詩も一緒だと思うのね。
そうですね、
うん、だからあの大地の一番初めに、はい、あのユリファが歌ってるあの大地の詩ね。
そうですね、テーマソング、
うん、
この、ユリファのワールドアートジャーニー、うん、テーマソング大地は私が歌っているんですけども、1番の詩をサイヒロコさんが書いています、2番の詩は英語になります。ちょっとじゃあそのせっかくですので、その大地についてちょっとお話ししたいと思います、まずそうですね、大地の詩をちょっと、朗読ここでしていただきたいなと思いますので、1番の詩の朗読をちょっとお願いします、
大地、無限の命を宿した女のように豊かで柔らかな土を宇宙へ、長い歴史の中に染みついた人々の叫びを抱擁し、母のように耐え、 いつか来るうららかな日を信じ、地上で起きた絵空事を気にも留めず、来たる季節には天に向かって命を吹き上げてゆく。お前の生み出した数々の命は今宇宙の縮間を破り踊り出る。
世界で初めて生前の作家としてコンピュートセンターで個展をされたということですが、その辺のお話をお伺いしたいんですけども、当時この詩をコンピュートセンターで発表したということで、
ポンピューセンターはその一度パフォーマンスをやって、
はい、
無から有が生まれてくると、
はい、
そしてまた風化していくという、
はい、
そういう内容で一から全部ですね、音楽も、
はい、
当時お琴をね、
はい、
使ったりして私の動きによってお琴がこう動いていくと、
はい、
で日本の大変な素晴らしいその日本人間国宝の先生を初めお願いしてたんですけど、どうしてもその抽象的に音楽を作っていくっていうことが非常にやっぱり分野によって違うんですね、難しくて、
はい、
でちょっとどうしようかというふうに途方に暮れてた時にイルカムという音楽部門が、
は
い、コンピュセンイルカムがありますよね、はい、あそこのトップの方があんまりにもこのおことが綺麗なんでちょっと触らせてくれと言うん で、
はい、
で彼が触ったら もちろんこう弾き方もわからないので、
はい、
叩いたり、
はい、
ビヨンビヨンビヨンとかね、
はい、
その弦を
琴ですか、
そうそうって、はいはいはい、下からどんどんどんどん叩いたり、はい、なんかいろんなことやってるわけ、
うん、
ところがねまたそのねなかなかいいんですよそれが。で私も聞いててびっくりしちゃって、
うん、
あそれだって言ってね、
うん、
それで彼と一緒にコンピュートセンターのパフォーマンスをやったんですけどね、
はい、
でその時にアラン・デュフラーも私の詩、この詩ですよね、
はい、
を彼が朗読してくれて、
うん、
私がその、絵を描いて、
はい、
そして最後にはその絵を破って、
うん
うん、まるでその子供が生まれるように、
うん、
または目に見えない壁を打ち破っていくように、
うん、
一人一人のまあ人がぶつかった自分がぶつかった壁を自分で責任を持って破いていく、
うん、
でそのことによって社会的にもっと本当にいい社会が生まれてくるんじゃないかとか、
うん、
それから今ある目に見えるものを必ず風化していくんだという内容のまあパフォーマンスをやりまして、
うん、
でその中でこの死っていうのがテーマだったんですね、
はい、うん、
でこのテーマを、大川誠さん、
はい、
日本の詩人でペンプラムの会長もやられてた方が、はい、これをフランス語にしてくれたんですね、
はいはい、
でそれで大変、まあ来た方が、まあ、その時初めてすごいたくさんの人が見えて、
はい、
でこの詩というのが一つの今では平和の文化の象徴になって、
はい、うん、
まあゆりかが今ね歌っているというのは、
はい、
まあ、世界にそういう意味でこう今広がっていくという、
うん、
まあ、音楽の持つ力っていうのかな、
うん、
そういうのがねとってもやっぱり重要なことだっていうふうに、
うん、
つながっていってることがね、
うん、
面白いかなと思ってるんですけどね、うんうん、
そうですね、今回は2番を私が英語詞に訳したということで、やっぱり言葉って全く同じには訳すことできないので、
うん、
英語にしろフランスにしろ、
うん、
でもその後ニュアンスの中で、
うん、
やっぱりこう根源で伝えたいことっていうことはもうやっぱり、
うん、
表現できたかなっていう感じなので、
うん、
iTunes ストアで、
うん、
大地ユリファーで、配信しておりますので、ぜひ皆さん、聞いていただきたいと思います。
はい、そうですね、
はい、
ぜひ、
はい、ぜひ聞いてみてください。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ユリファーのワールドアートジャーニー、この番組ではご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレス、yurifa@fm842.jp。ユリファは yurifa になります。それではまた次回をお楽しみに。ごきげんよう。